ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第114回目ミッドナイトグーココのお時間です。パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェから30分お届けいたします。114回目ということで、本日番組の最終回でございますね。え、今月で丸7年間というこの長い期間、このミッドナイトグーココを続けてきました。ですがですが、本日がラストでございます。7年間の思い出を振り返りながら、これから私が計画していること野望なんかも語って30分間過ごして終了したいと思います。私の人生の7年間あっという間のようで、一言では言い表せない本当にいい経験、楽しい経験、常に変化やチャレンジできたこと、もう本当に何一つ悔いのない時間でした。7年のうち、2年間はコロナ禍でした。コロナまん延防止のこの重点措置がね、やっとこの3月21日で明けそうですよね。マンボウの延長から延長に次ぐ延長で、やっとやっと明けることになりました。春らしく暖かくなり、まあ今日はすごい雨で、今来る時も土砂降りの中でやってきたんですけれどもね、やっぱり春になるといいですね。気分も開放的になって、春休みにも皆さん突入ですよね。卒業があれば入学がある、そして別れがあれば出会いもある。まあそんな中で何か耳寄りな情報があれば、またいつか私に聞かせてくださいメールなら bizza@jis-post.com までお寄せください。お待ちしてます。なんと去年本格的に私は花粉症デビューしたはずなんですよ。もうね、去年ちょうどこの頃も2月から声が出なくなって、3月4月とガスガスした声でお話をさせていただいたんですが、それが嘘のように、今年は一切花粉症やアレルギーが出ていません。去年デビューしたはずが、あれは何だったんだろうかと思うぐらい花粉症、今年はなんか周りの人もあまり花粉症がひどくて困ってるっていうのは今聞かないので、なんでしょう、これはやっぱりマスクが効果があったんでしょうかね。そこはなんかわからないけれどもと言いながら、30分間のうちもう5分を使ってしまいました。では参りましょう。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社日本情報サービスと、おいしい新メニューでリニューアルをいたします。そう、自家製パンや熱いスキレット料理などでお待ちしてます。さあ、その名もカフェ竹村でございます。カフェ竹村の協力で今晩もよろしくお願いします。
京都伏見に出汁を使ったジャパニーズピザのお店ができたんだって。その名もピザカフェ竹村。出汁ソムリエであり出汁マイスターであるオーナーが、ピザ生地に出汁を練り込んだジャパニーズピザ、ほぼ全てのお料理にお出汁を使ってあるので味わい深いと評判です。場所は伏見区中島外山町18番地。今すぐ食べに行かなくちゃ。ピザカフェ竹村で検索。
さあ、2022年3月18日金曜日、本日最終回。ちょっと気持ち的にもね、なんかちょっとやっぱり寂しい気もしつつも、でもやり遂げた感でハッピーな気分もあり、はい、心の丈をお話ししていきたいなと思っております。まず近況報告からですね。一つ目はお店の進捗情報です。マンボウ延長に伴い、2月3月とお休みをさせていただいておりましたカフェ竹村でも、やっと4月1日からメニューをリニューアルいたしまして、オープンいたしますよ。このお休み期間中も毎日本当にいろんなことがあって、すごく楽しかったです。新メニューはね、すべてカフェ竹村のホームページでご覧いただけますので、ぜひご覧くださいませ。 2年間ね、こう全面にこのオープンしてからお出汁を使った京都ピザをね打ち出してきましたけれども、実は実はピザをしのぐ勢いでパスタが非常に人気でした。ピザも食べたいけどパスタも食べたいというねお客様も結構いらして、本当に遠いところからわざわざスープパスタを食べに来てくださってるお客様もたくさんいらっしゃって、とっても嬉しかったです。今度は大々的にそのお出汁を使った京都パスタを全面押し出ししていきます。今回から焼きパスタもまたね、こちらも全面押し出ししますよ。なのでパスタはお出汁たっぷりのスープパスタと熱々のスキレット料理ね、焼きパスタでこう本当に熱々を楽しんでいただけるような、そんな二大看板ですね。でやっていきます。大きなリニューアルはピザ生地ですね。根本的にごそっと新しくいたしました。ピザだけでなくって30センチのロングパンなるパンも新登場です。早くもモニター体験会ではこのロングパンが大変大人気でして、もうね何名かがもう毎日食べたいっていうぐらい本当に好評いただいております。なのでぜひ楽しみにしててください。ピザはよりふわっとサクッと軽い生地に大リニューアルしました。練り込んでいたお出汁も倍量に増量しました。北海道産の小麦はそのままで、配合度合いをめちゃめちゃ変更しまして、より美味しく、さらに美味しく改良できました。パンはピザとパンのちょうどど真ん中狙ってます。パンなんだけどピザじゃない、ピザじゃないけどパン、なんかねその歯ごたえたるや、私自身がもう本当にこんなにいい感じでできると思っていなかったぐらいそしてね、イートインは今3月ねお休みしましたけれども、実はキッチンカーのカフェ竹村号いろんなところで出店させていただいていますね。イベントのご依頼いただくのも大きく、本当に増えてきましたよ、ね、で先日もね、とあるもう有名な百貨店さん、某百貨店さんでキッチンカーをね出店した際に、このロングパンってめちゃめちゃ美味しいですねって、その百貨店さんのまあ言ったら食のプロの方がねおっしゃってくださったんです、おっしゃってくださったその言葉は、ちゃんと自家製でオリジナリティのある、もう噛めば噛むほどこんなに味が出てくる、すごく不思議な食感でもあって、でも旨味があって、なんか味があるって言ったら変だけれども、なんかねこの歯ごたえも本当いいですよねっていうことで、わざわざ私に言いに来てくださったんですよ。いやもうめちゃくちゃ嬉しかったんです、ね、百貨店さんでね、その他のイベントとちょっと違ってとても厳しい基準があるんですけれども、そのね単なるイベント出店ではなくって、その出店できることもありがたいんですが、味まで褒めていただけるなんて夢のようでした。本当に嬉しいことでした。なのでそういうね生のお声とても励みになるので、ますますね自信を持って、さとちゃんこれからも頑張っていきます。そしてロングパンの中にはね、ウインナーとかあんことか入ってるんで、またね街中であれば某有名百貨店で、そうですね4月も5月も日曜日ごとに、キッチンカー出てますので、ぜひ皆さん立ち寄ってください、今後は自家製パンでカツサンドとかエッグサンドとかもねご提供させていただきますので、いろいろとねこんなシリーズも増えていくのかなと思ってます、で、まあ前の回でも言ったんですけれども、ピザカフェ竹村から呼び名をカフェ竹村に屋号変更も済ませました。そんなこんなで4月1日からはデリバリーと テイクアウトを中心に、そして、イートインは完全予約制でね、オープンしますので、ご来店くださる時にはぜひぜひご連絡くださいね。前日までにご予約をお願いしたいと存じます。電話番号は 075-748-7607 です。はい、でさっきもちょっと言ったんですけれども、当店のキッチンカーのね、良いところは、小スペースで稼働できること、これがすごく強みなんですよ。例えばご自宅、本当に皆さんのお家のご自宅前の軽トラック1台分のスペースさえあれば、キッチンカーで伺いまして、そこでね、もういろんなお料理出せます。そして強みと言ったら変なんですけれども、パスタであったりカレーであったり、もちろんピザだったりパンであったり、そしてお店カフェ竹村で、出している、イートインのメニューですよね。そちらをケータリングだったりデリバリーだったりももちろんできますので、熱々のカレーやパスタやピザ、そういったものに加えて、イートインお店の中のものもお召し上がりいただけるという、そしてそれがお客様のご要望に合わせてお値段設定だったりメニュー設定だったりイベントに合わせて臨機応変に対応させていただける、それがカフェ竹村のキッチンカーです。ぜひこちらもどこかね、脳の片隅に留めておいていただければね、ちょっとキッチンカーなんか呼んでみたいなっていう時、ぜひ気軽に呼んでください。ご相談してください。さあ、そしてですね、今私が最大のご報告がございます。最大のご報告といえば何か、よく芸能人で結婚発表だったり婚約発表だったり、そんなことを私はしませんがすいません、あれなんかおかしいな、今ミキサーさんがブフって向こうで残念でしたが、そうなんです、そうじゃないんです。でも聞いてくださいね。さあ、番組の最終回でこれもったいぶって言うっていうかねでも今日で、ね、間に合ってよかった。これがね、発表したかったんですよね。でもやっと今日発表できます。はい、私が運営しております京都でナンバーワンのポスティング会社日本情報サービスは、今年6月に新社屋が完成しまして、7月から京都市南区へ会社が移転しますこれはすでにね、皆さんにご報告済みだったのですが、なんとなんとなんとカフェタケルマ、タケルマ、もう今日噛んでしまって、最後なのでちょっとみんなちょっと耳かっぽじって聞いてくださいね。カフェタケムラも新しく新築することになりました。イエーイ。この度ですね、の土地をね購入し、新社屋を建て、そして同じ敷地内のその会社の隣になるんですが、新店舗として建築し、お店ごと、もうお店をですね、移転することが決定いたしました。夢の詰まったこの新築の新店舗なので、どなた様も南区に移転したカフェ竹村というのをイメージングしてくださいまだね、全然ね、着工とかそんなことはしてないですよ。まだその新社屋自体が立ってないので、予定としましては6月ぐらいに、会社が立ちまして、その後7月に移転、まず会社がします。その後そこから建築許可であったり申請とかしまして、そこからお店の建築が始まります。よってですね、なので8、9、10、11、早ければ10月、11月ぐらいにはお店が完成するかな。そして、もちろん新人さんですとか、そういったもう新しい場所で慣れていただくために研修もスタートしますので、みっちり1ヶ月間はしたいなと思ってるので、早くて11月後半、カフェ竹村自身が2年前の11月23日にオープンしたので、もしかしたら3年目を記念してその新しいお店スタートというのも叶うかもしれません。ただちょっとそこには、もうちょっと時間がいるかなと思ってるので、年内オープンか、もしかすると来年早々の新店舗オープンできるかなっていう感じで予想してます。 まあ、吟味に吟味を重ねて、まあ、この来年へつないでいく、この今日はねラジオが、最終回ということで、ラジオは7年間でもう里ちゃんの中で本当に大満足な7年間だったので、一旦今日で、終了しますけれども、里ちゃんはますます元気で活動していきそうな気配です。何やらその去年に、6月に里ちゃんちょっとね、デトックスの旅に出たっていうのは何回もラジオでもお伝えしたんですけれども、その時に、断食ファスティングっていうのを経験しまして、でそこで体の中でリニューアルが起きましてですね、リセットしたんですね。その時にちょっとまあ体重が、まあ、ありがたいことにその時から10キロ減って、そして食べ物であったり食についてもいろいろ学ぶことがありました。このラジオでは全部お伝えできませんでしたけれども、体を休めつつ、そして体内の浄化だったりとか、そういうのを自然に、ま、食べ物からこういいもの、天然由来のものになったりとか、ま、あまりその悪いもの、今までサプリ漬けになってたんですよ。サプリメントがいいなと思っていろんなサプリメントも取ってたりしたんですが、そういうのを一切なくても元気で毎日朝起きて夜まで活動できる、そして眠りたい時には眠って、そして食べたい時には食べてという自然の流れの中で健康っていうものをキープできるようになりました。その中で、まあ里ちゃんはいろんな食の資格を今までから持ってはいたんですが、だしソムリエ、だしマイスター、お米ソムリエ、今いろいろ食用オイルソムリエだったりいろんな資格は持ってるんですけれども、ファスティングだったり体の中のリセット方法についても本当に自分自身が体験したことから学んで、それをお伝えできたっていうのも実はあったんですね。で、このラジオをいつも聞いてくださってる方で、佐賀県の薬剤師さん、本当にいつもメッセージもくださりありがとうございます。その方もなんと94キロあったそうです。でもこの里ちゃん式のですねダイエットだったり、そのファスティングの方法をお伝えしたことで、今なんと86キロまで、本当に 1、2ヶ月かなで結果出されてます、効果出されてますので、みんなちょっと気になったらその方法をぜひ試してみてください。1日のうちで2リットルから3リットルお水を飲んじゃう、うん、そして起きてる間の8時間で自分の食べたいものをたっぷり取っちゃう、そして残りの16時間は何も取らないということで、毎日サイクルを組んでいくと自然に体重が落ちていきます。すごく不思議なことなんですけれども、そういったことも、里ちゃんが、この7年間のうちの最後の1年間で学んだことでもあります。そして、ま、お店ということを始めてちょうど2年で、今もマンボウでね、2月3月お店お休みをしましたけれども、この間に新メニューへの取り組みだったり、もうピザをここまでやってきた中でまた新しいメニューへと挑戦する意欲だったりとか、そしてやっぱりここで私が伝えなければいけないのは、私を支えてくれた周りの人たちへのありがとうだと思うんですね。里ちゃんは本当に恵まれていまして、たくさん社員スタッフ、本当に、私の元で本当に私を上司として、ある時は私が厳しく叱咤激励すること、激励はしてない、叱咤だけの時もあるかもしれないけれども、いろいろと厳しいことを伝えたりとか指示したりしたこともいっぱいありますけれども、そんな中でもついてきてくれるスタッフ、社員のみんな、本当にありがとう。日本情報サービスという、広告宣伝の会社と、そしてその中の飲食事業部カフェ竹村、本当に頼りになるみんなが支えてくれて私が今ここにいます。吉澤くん、増田くん、中村くん、本当に 特にね、中軸になって未来のこの日本情報サービスを支えてくれる主力メンバー、この3人にはもう本当に感謝を伝えたいと思います。ありがとうございます。いろいろお話はありますが、それではここでカフェ竹村からのお知らせです。
京都生まれのジャパニーズピザのお店が伏見区中島外山町18番地にできました。だしソムリエのオーナーが完全オリジナルレシピで開発したお料理の数々、ピザデディップやピザデバーガー、スープデパスタシリーズなどなど、ありそうでなかった驚きのお料理がたくさん。だしにこだわり、粉にこだわり、焼きにもこだわったピザのお店、ピザカフェ竹村へ今すぐ GO！
さあ後半になりました。残すところあと10分です。ここからは突然ですが相談ですのコーナーです。はい、いくつかお時間許す限りお便りを読み上げさせていただきます。どれからにしようかな。今日はね、本当最後ということでたくさんメッセージいただきました。皆さんありがとうございます。それではですね、一つ目なんですが、はい、幻のペペロンチーノさん、35歳女性ですね。はい、さとちゃんラジオ終了お疲れ様です。とても悲しいです。最後なので思い切ってメッセージ送りました。さとちゃんはいつも前向きに発信してきましたよね。いつもそんなにポジティブなんですか？落ち込むことはないですか？無理はしていませんか？私は実は今子育て中でいろいろと悩んでしまいます。さとちゃんはどんな気持ちで子育てをしていたのでしょうか、という質問ですね。ありがとうございます、ペペロンチーノさん。私の子育ては本当に辛いこと、悩み事の連続でした。なんか言葉では表せないほどです。でもみんなその渦中は辛いこといっぱいあると思います。さとちゃんもへこたれそうになることいっぱいありました。二人の、子供、上のお姉ちゃんはね、もう27歳、もうすぐ28歳で東京で頑張ってくれています。実は、下の息子がね、ちょっと障害があって、いろいろと問題も大きくて、まあ何度さとちゃんへこたれたことでしょうけれども、いつかペペロンチーノさんも乗り越えられると思います。具体的にはね、今ここでは話はできませんけれども、乗り越えることができる、前向きに前向きに進んでいけば、落ち込んでばかりではなくて周りの人からも助けがもらえる時が来ます。だからしっかり食べて、しっかり笑って、前を向いて生きてほしいです。はい、頑張ってください。それでは2つ目です。空飛ぶ団子さん、52歳男性ですね。さとちゃんの不安でした。声や笑い声が大好きでした。なんなら恋人になってほしいぐらいでしたが、さすがに無理だと分かっているのでアタックしませんでしたが、これからも不安でいます。これからも応援していますとのことです。空飛ぶ団子さん、ありがとうございます。52歳の男性ということで、お、さとちゃんより2つ年下ですね。ちょうどいいじゃないですか。本気でアタックしてきてくださってよかったんですけれども。はい、応援してくださってありがとうございました。さあ、そして3人目ですね。デブーコさんって書いてあります。42歳の女性ですね。さとちゃん、お疲れ様でした。もう声が聞けないのは残念でなりません。またどこかで声を聞かせてください。癒しの声です。お疲れ様でした。最後に質問いいですか？さとちゃんの今やりたいことって何ですか？またやり尽くして やり尽くしてもやり残したことはありませんか、という質問です。デブーコさん、ありがとうございます。私もデブーコだったので、デブーコさん頑張りましょうね。そうですね、さとちゃん、うん、そうですね、やりたいこと、もう今ね、本当に新しいお店作りっていうのはやりたいことのもちろん一番です。仕事でね、もっともっと成功することもやりたいことの一つです。でもそれは表向きの話であって、そうですね、さとちゃんのやりたいことは無理をせず自分の気持ちを穏やかに、そして笑っておいしいものを食べて幸せでいることですね。これにつきます。幸せっていうのは人に幸せにしてもらうということばかりじゃなくって、自分で作れるものだと思います。昔若い頃は人に頼ってばかりで、求めていたものが他に周りの人にばっかり向いていた時期もありました。だけど今の里ちゃんはですね、それを自分が周りを幸せにしてあげたいという方向に変わっているんです。人は大人になって周りを幸せにしたいと思った瞬間に本当に大人になれるんじゃないかなって思います。周りの人が幸せになれば、おのずと自分も幸せになれる。だからさとちゃんは幸せになろうと思います。そして周りを幸せにしたい。そのためには無理をせず自分の気持ちを素直に表現して頑張っていこうと思います。いかがでしょうか。いや、もう本当にたくさんのお便りいただいた中でご紹介をさせていただきました。まさかこんなに涙が自然にあふれるとはさとちゃん思ってなかったんで、ハンカチカバンの中に入れて遠いとこに置いています。今マスクで鼻拭いてます。もうありがとうございます。ミキサーさんもありがとうございました。このラジオカフェの皆さん、7年間通わせていただきました。本当にお世話になりありがとうございました。とエンディング曲が聞こえてきましたね。お時間も近づいてまいりました。さて、カフェ竹村、お店の場所はですね、現在は京都市伏見区中島外山町18番地ですが、新しく新築し、ね、移転するのは京都市南区吉祥院島葛西町48番地になります。電話番号は変わりませんので、また数ヶ月後でもね、まあ皆さんと会えると思って、そう、今はまだ現役のところでありますから ね、この秋から来年に向けて新しいところでお会いしたいと存じます。さてさて、次回はって今思わず言いそうになりましたけれども、さとちゃんもね、もろこの7年間毎月継続してきましたこのミッドナイト空港なんですが、これにてお別れをしたいと存じます。番組終了、本当にありがとうございました。令和4年3月18日これにてお別れです。またどこかで絶対会いましょうね。皆さん本当にありがとうございました。今夜の FM ミッドナイトグーココ、竹村里子がお送りしました。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社日本情報サービスと、お出汁を使った京都パスタ京都ピザのお店カフェ竹村の協力でお送りいたしました。